発掘 F コミュ人と環境に優しいカンパニー。この番組は環境対策など社会貢献活動に配慮しつつ、ユニークな発想、サービス、新商品を生み出している将来が楽しみな会社を次々とご紹介していきます。社長様ご自身のキャリアや経営方針を経営の中でのご苦労や成功体験談とともに語っていただきます。第29回発掘 F コミ人と環境に優しいカンパニー。今回も株式会社浜野製作所代表取締役浜野圭一氏にお話を伺います。工場消失、賠償交渉破綻、立ち退きなど次々と降りかかる災難にもかかわらず、力強くスピード対応、錆とすすを落とす徹夜の日々の中、ある社員からの一言に助けられ、それが今は経営理念に。第2話、窮地に追い込まれた時助けられた言葉。火事の後にも災難は続き、
まあ、そういう形で、家族経営のところから、ちょっと、新しい仕事をやってみようかという形で、やったんですけれども、火事の影響がですね、結構多くてですね、大きくてですね、ちょうど2000年から、その後2003年ぐらいまで、いろんなことがありまして、実と言いますと、その火事を出した、火元がですね、いわゆるなんで火事が、起こったかというと、その寝たばこだとか天ぷら油がどのこうのではなくてですね、うちの隣の家がものすごくボロ屋だったんですよ。人の家をボロ屋っていうのも失礼な話ですけども、誰が見てもボロ屋なんですね。でだから、建て替えましょうという形で建て替えをしていたんです。で、解体工事をして、解体靴こっちに置いて、で最後鉄骨が 2,3 本あって、でそれをガスバーナーで焼き切ってた時に、そのガスバーナーの火が解体くずに引火をして、うちだけじゃなくて周り十何軒ぐらい燃えちゃって、結構大きな火事だったんですね。で、要はその、住宅のメーカーがですね、出した火事なので、でなおかつ、十何軒燃えちゃった。でそこの会社は東証一部で上場してる。で、なかなか有名な会社ですし、社会的な責任ですとか、そういうものもいろいろあって、保証してくれるという話だったんですね。で、工場で燃えたのはうちだけだったんですけれども、たまたまうちだけだったんですけども、周りは皆さん普通の一軒家だから住宅メーカーですから、建物を建ててしまえばそれで保証が済むでしょう。ただうちの場合は設備とかいろんなものがあったらちょっと交渉が遅れてしまったんですね。で、新しい工場の段取り、あとはその火事 その復旧ですとか、そういうものもちょうど同じ時期にやっていたもんでですね、ちょっとそういう交渉事がなかなか進まなかったんですよ、時間がなくて。で僕もよくわからないので弁護士さんにお願いをしていた。でしばらく時間が経ってしまったんですけれども、それは向こうが保証してくれるという額でもうそれはいいでしょうという形で、翌々年になってしまったんですけれども、1月16日の日に、でそこ代々木が本社なんですけども、代々木の本社に9時に来てくださいと。でそこで、サインを、ハンコをしてもらえれば、午前中に浜野製作所さんの口座の方にその損害金をお支払いします。で向こうがやってきたのは当時6000万円ぐらいの結構大きな金額だったんですね。で前の日がちょうど日曜日だったんですよ。で子供とですね、家でテレビを見て、だからお昼のニュースですね、今日のお昼のニュースです。で最初のニュースは、東証一部上場の住宅メーカー、食産住宅が倒産しました。で次の日、僕がそこへ行って交渉して、それが食産住宅なんですよ。前の日に潰れまして、お金が全くもらえず。
社員からの一言に助けられ、
でまた悪いことは続くもんでですね、当時、そこの工場を、再建するために貸工場を借りていたんですよ。で貸工場を借りてて、そこで、夜の夜中まで、今の常務ですけれどもね、当時は普通の、ペーペーの作業員で、今は常務になってますけれども、彼と2人で夜の夜中までもずっと毎日毎日作業していたんですね。でうちは金型っていうのがあって、新たに仕事をするためにはその金型を使って作業しなきゃいけない。で火事になると、 鉄の塊ですから火事ぐらいの温度では溶け落ちませんけれども、消防の水がかかっているためにこういっぱいサビとかがいっぱい出ちゃうんですよ。でそのサビを落とさないと金型が使えないので、まあ、金ブラシですね、一個一個こうキコキコ磨いてたんですよ。で1日1人でやっても、まあ、4個か4肩か5肩ぐらい、それが3000肩ぐらいあるんですよ。だからもう毎日毎日、まあ、日中は火事の後の仕事をして、夜になると新しい工場の段取りをちょっとして、で夜中になるとその金型を磨いるということを毎日毎日やっていたんですね。である時本当にお金繰りが悪くなりましてですね、新しい工場のその建屋の資金は払わなきゃいけない、で建物を建てただけでは工場は稼働しないので新しい設備を入れなきゃいけない、でしかもそれも何億円ってありますからね。でそのお金の段取りもある、なおかつ貸しの段取りもあるわけですね。でなかなか資金繰りが困ってまして、でその金岡っていうのと夜キコキコキコキコ磨いてたんですね。で金岡だから給料が要は払えないんですよ、お金がなくなっちゃって。で2人で、薄暗い工場の片隅でですね、まあ、裸電球みたいなのを1つか2つぐらいつけてこう黙々と磨いてた。金岡もしかしたらな、新しい工場で、一緒にやろうと言って2人で始めようと思ったけれども、まあ、突然こんなことが起きて、もしかしたら会社が潰れるかもしれんと、現状お前にも給料払えてないと、であなたもまだ30ちょっと手前だと、だから工場もし あれだったらお前辞めていいぞと、でうちはこのままもしかしたら潰れるかもしれんと、で辞めていいと、今お前だったらちょうど30前だから、その転職の機会、まあ、もしかしたらギリギリかもしれんと、今だったらなんとか転職聞くかもしれんのでやめろっていう話を彼にしたんですよね。そしたら彼が、いや僕は金のために仕事してるんじゃないと、で浜野圭一と仕事をするのが好きだから一緒にやってるんだと、だからあなたが本当に僕をいらない必要ないって言われるんだったら別だけども、それを言われない限りは僕は浜野製作所で一生働くって言ってくれたんですよ。それがね、もう8年前の出来事ですけども、今でもはっきり覚えてますし、ものすごく嬉しくて、お金がなくて潰れるかもしれない、で本当にもう何をどうしていいのかっていうのが、まあまあ毎日忙しいながらも、まあいろいろどういう方向にしていいのかなと思いながら、もう本当に窮地に追い込まれた時の一言で、それがものすごく嬉しくて、でそれがまあうちの今の経営理念の元となってるんですけどもね。
次回も株式会社浜野製作所代表取締役浜野圭一氏3回目の配信を行います。 F コミメールマガジンキャリアサプリス、キャリアに関する情報をメールマガジンで配信、 F コミのトップページよりぜひ登録してください。 F コミは人と環境に優しいカンパニーを応援します。なお同じ番組を映像付きのビデオキャストでも配信しています。サイトアドレスは http://carrier-finders.net、 検索サイトよりアルファベットの F とカタカナのコミュニで検索し、ぜひサイトにアクセスしてください。